오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은
사도행전 26장 24절에서 29절 말씀입니다. 바울이 고변매시대이르도 페스투스와 오고에게 있다. 바울아, 오마이와 아타마가 오카시 낙문의 시스기에 오카시크 났다. 바울아 있다. 페스투스 각하 私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げます。このことはどこかの片隅に起こったのではありません。ですから一つとしてご存知ないものはないと確信しております。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか？信じておられることと思います。アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を説き伏せて、キリスト信者にしてしまうつもりか？パウロは言った。短い時間であろうと、長い時間であろうと、王ばかりでなく、今日この話を聞いてくださるすべての方が、私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながっていることは別ですが。
アグリッパ王の要請で、フェストス総督が開催した聴聞会場で、パウロはイエス様の死と蘇りを強調することで、自分の弁償を終えました。それと同時に、フェストス総督がパウロに、君は来る、お前は頭がおかしいと叫びました。フェストス総督が見ると、死んだ人がまた生き返って人間を救うと主張するパウロは、狂った人に間違いありませんでした。しかし、パウロはフェストス総督に、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのですと答えました。前回申し上げましたように、フェストス総督はパウロの気が狂ったという意味で、言い換えれば非正常という意味で、お前は頭がおかしいと断定しました。しかしそれは間違った判断でした。非正常な人は闇とサタンの支配の中で日々死んでいきながらもその事実を自覚すらできないフェストス総督自身でした。自分自身が非正常だったので闇とサタンの支配の中から脱して真理と命の光を追う正常なパウロが非正常なフェストスの総督の目にはむしろ非正常な人のように映ったのでした。しかし何かに打ち込むという意味でパウロは本当にイエス様に狂った人でした。十字架の生贄として亡くなれることで自分の罪の代価を代わりに払ってくださったイエス様、死の支配を打ち壊してよみがえり自分の前で永遠の生命の道を開けてくださったイエス様、真理と生命の光で自分の歩みを昼夜導いてくださるイエス様、そのイエス様のヒペレテスとマルティスとして生きていくこと以上にパウロにとってこれ以上に大事なことは価値のあることはありえませんでした。それでパウロは一生涯イエス様に狂っていきました。食べることもイエス様のため、道を歩くこともイエス様のため、寝ることもイエス様のため、息をすることもイエス様のため、ひどい迫害を受けることもイエス様のため、栄光を受けることもイエス様のため、さらに死ぬこともイエス様のため、ただひたすらイエス様に狂っていきました。それが3日後によみがえられたイエス様の中で自分の人生を最も尊く築いていく唯一の道であることを知ったからです。それでパウロは本文の聴聞会場で次のように最後の結論を下しました。29節をご覧ください。パウロは言った。 短い時間であろうと長い時間であろうと大ばかりでなく、今日この話を聞いてくださる全ての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですが、パウロは聴聞会場で座っている人に向けて鎖につながれること以外は全て自分のようになってくださることを神に祈りますと宣言しました。ここで監獄を縛るという表現のため、まるでパウロが鎖に縛られた体で聴聞会場に呼び出されているように誤解しやすいです。2年前エルサレムでユダヤ人たちがパウロを撃ち殺そうとした時でした。大騒ぎが起きたという報告を受けて急遽現場に出動したエルサレムの専任隊長は、ユダヤ人たちが撃ち殺そうとしたパウロを刺客4000人を引き連れて騒乱を起こしたエジプト人と誤認しました。専任隊長は部下たちに、パウロを2つの鉄の鎖で縛ってローマ軍の要塞へと連れてこさせました。そして部下たちに鞭打たせてパウロを審問させた専任隊長は、予想外にもパウロがローマ市民という事実を知ることになりました。とても驚いた専任隊長はパウロを縛っていた鎖をすぐに解きました。そしてからも使徒言行録22章29節によりますと、専任隊長はパウロを鎖で縛ったことのために不安におののいていました。正式裁判を経て犯罪事実が確定されるまではローマ市民を縛ったり鞭打ちを加えることは厳格に禁止されていたからです。幸いにしてパウロがそれを問題にしなかったので、専任隊長は無事でいられました。この2年の間、前任総督のフェリクスと新任総督のフェストスが共にパウロを裁判しましたが、ユダヤ人たちの告発内容とは違い、むしろパウロの無罪が立証されました。さらにパウロはローマ市民の資格で皇帝に上訴した状態でした。それゆえ縛るという韓国語聖書の表現が私たちが少し連想しますように、パウロが鎖に縛られている状態を指すのではないことが分かります。韓国語を縛ると翻訳されたギリシャ語名詞デスモスはロープのような紐や鎖を意味しますが、複数形になりますと拘禁、拘束を意味します。ギリシャ語の原文にデスモスが拘禁、拘束を意味する複数形デスモンと記録されています。それで英語の聖書もやはりこの単語を鎖を意味する単数形チェインではなく、拘束を意味する複数形チェインズと翻訳しています。パウロは聴聞会場で座っている人たちに向かって、私はこのように拘束されている、拘禁されていること以外には全て私のようになるように神様に祈ると宣言したのでした。パウロが私のようになることを願うというのは、私を見習うことを願うという意味でした。パウロがこのようなことを本文で初めて言ったのではありません。パウロは三次伝道旅行中にエフェソで記録したコリントの信徒への手紙1を通じて、すでに次のように話したことがありました。コリントの信徒への手紙1の11章32節から11章1節です。
유대인에게나
ギリシャ人にも神の教会にもあなた方は人を惑わす原因にならないようにしなさい。私も人々を救うために自分の益ではなく多くの人の益を求めて全ての点で全ての人を喜ばそうとしているのですから、私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものとなりなさい。当時コリント教会には二分して誰かを失速させたり、福音を利用して自分の利益を追求するのに忙しく、信じない人たちにとって障害になる人々がいました。それでパウロはコリントのクリスチャンたちに、誰にも邪魔になるものにならず、自分のように多くの人たちの有益を求めて彼らに救いを受けるようにしなさいと言いながら、私がキリストに習うものであるように、あなた方も私に習うものとなりなさいと勧めました。パウロが二次伝道旅行中にコリントを直接訪れて、そこの人たちに福音を伝えてコリント教会を建てたので、パウロは彼らに私に習うものとなりなさいと直接的に進めることができたのです。しかし本文の聴聞会場は事情が違いました。今聴聞会場に座っている人の中でクリスチャンは一人もいません。彼らはパウロとは身分が違います。アグリッパ王夫婦と彼の一行、ペストス総督と5人の専任隊長およびカイサリア市議会議員たちは、すべてローマ帝国の植民地であるエルサレムの地で最高の支配者たちです。エルサレムの地で彼らよりさらに武器映画を享受する人はいません。彼らは華やかな官服と礼服を着て、それぞれが自分を誇示しながら聴聞会場に座っています。彼らの前に立っているパウロは、2年間の獄中生活でまるで小敷のような格好です。ポケットにコイン1枚入っているはずがないパウロ、世間的に自慢できるものは何もありませんでした。外見的に見ますと、むしろパウロが今自分の前に座っている人たちを羨ましがりながら、彼らのようにならせてくださいと神様に祈らなければならないように見えます。しかし事実はその反対でした。モノモライのようなミナリのパウロがその地の支配者たちに、私がこのように拘禁されていること以外には皆が私のようになるように神様にお祈りすると堂々と宣言しました。彼には世の中の金と銀はなくても、メシアであるイエス様が共にいらっしゃいました。彼には人間の罪の代価を代わりに支払うために十字架の生贄としてお亡くなりになって3日後によみがえったイエス様の中で享受する永遠の生命がありました。彼には永遠の真理の光であるイエス様の御言葉がありました。それで彼は聴聞会場の高位高官たちに向かって、皆が私のようになるように神様に祈ると宣言しました。イエス様のいない人の人生はどんなに派手に見えても、死に向かった行進に過ぎず、自分はそのような人をイエス様に導くイエス様のヒペレテスとマルティスだったからです。パウロはその最後の宣言を残して聴聞会場から退場しました。次の時間に見てみますが、ローマ皇帝に上訴したパウロは本文の直後に ローマに向かって出発しました。したがって聴聞会場の参席者たちはパウロが聴聞会場で退場した以降には二度と彼を見ることはできませんでした。パウロの退場でパウロと聴聞会場の参席者たちの出会いが終わったわけです。果たしてそうでしょうか。彼らがパウロを再び見られなかったからといってパウロの退場が彼らにとってパウロが痕跡もなく蒸発したことを意味したでしょうか。決してそうではありません。パウロの退場は彼らにパウロの新しい登場で近づいてきたはずです。パウロの体は退場しましたが、私がこのように拘禁されていること以外には、すべて私のようになるように神様にお祈りすると堂々と宣言したパウロの姿と声は、時間が経つほどに彼らの心の中にさらにはっきりと蘇ってきたことでしょう。生きている人間は必ず退場するものです。鼻先の呼吸が止まったら人生の舞台から退場しなければなりません。生きている間にも時が来れば自分の職責や自分の立場から位置から退場しなければなりません。しかしどんな退場であっても人間の退場は退場だけを意味しません。人間の退場はいつも新しい次元の登場につながります。銀30両でイエス様を裏切ったイスカリオテのユダは自ら首を吊って死にました。人生の舞台から退場したのです。それと同時に彼は再び登場しました。そして真理を踏みつけた人生がどんなに悲惨な結果をもたらすか、今日もあらゆる人々に向かって雄弁に語られています。本部の聴聞会場で全て私のようになるように神様にお祈りすると宣言したパウロはローマで斬首刑に処されて死にました。歴史の舞台から退場したのです。それと同時にパウロもやはり再登場しました。そして3日後によみがえられたイエス様の中にだけ後悔のない永遠の生命の生涯があること、今この瞬間にも私たち皆に力説しています。それでは私たちを生かすために、救うためにイエス様の死と蘇りを黙想して讃える四旬節の第三主日を迎えて、私たちは皆私たち自身を振り返ってみなければなりません。私たちが世間的には仮に所有するものもなく価値のないものだったとしても、世の中の人々に向かってパウロのように皆さんが全て私のようになるように神様にお祈りすると堂々と宣言する、まことのクリスチャンとして生きているでしょうか。もしかして今日がどんな意味でも私たち各自が退場しなければならない日だとすると、私たちの退場が残っている人々の生涯の中にどんな意味の登場としてつながっていくでしょうか。パウロのように全ての人々がそうなりたいと思う誠の教師としての再登場でしょうか。反対にイスカリオテのユダのようにそうなってはならないシンボルの反面教師としての再登場でしょうか。私自身に関連した話を申し上げることを誤解なく聞いてください。最近プサンに住んでいる方から手紙をもらいました。 今年48歳の男性のその方の職業は漢方医だということでした。幼い頃から高校を卒業するまで熱心に教会生活をしたその方は、大学進学以降は何の支障もなく心の欲するままに生きたそうです。そしてある日、数年前、偶然に私たちの教会の説教の動画に接することになりながら、私たちの教会の手術礼拝と水曜の聖書勉強の動画を初めから全て順序通りに視聴しました。その過程で自分の考えと行動、言葉と態度が変わっていくことが分かり、その方自身が驚きました。そして私が書いた本を読みながら、44年の間、かたくなになっていたその方の認識と考え方も変わりました。すべてのことは成り行きのままであり、良心に従って生きていればよいというその方の考え方が、すべてのことは神様の摂理であり、神様の御言葉の通りに生きなければならないに変わったのです。人生の出発点が変わったのです。そしてその方は手紙で自分の決心を明らかにしましたが、該当の部分を当事者の許可を得てお読み申し上げます。今日の午前、一本の電話を受けました。私に治療を受けてきた患者の方ですが、保険関連の職業を持った中年の女性の方です。以前から多くの患者たちからその女性の方のような要求をかなり受けてきたのですが、少し前までは私の心には全く葛藤のなかった事柄でした。その方が要求した用紙は簡単です。怪我をしたり具合の悪くなった時に備えて加入した保険がある。それでこの保険の適用を受けようとするならば、障害による損傷、すなわち転んだり捻挫などで体に怪我を負って治療を受けた時だけ可能だ。私が今実際に怪我をしていなくても、チャート内容にそんな内容を書き入れて治療してほしい。漢方薬も治療目的で投薬することにして処理してほしい。もちろん実際に診療してもらいたいことは、自分が現在不便な症状を目標として薬を処方し、針の治療もしてほしいというものです。今まで他の病院と漢方の医院でも皆そのように処理してくれたと。そこでも当然そうしてくれるでしょう。実際このような患者は扱いやすいものです。診療費がどんなに出ても、結局そのお金は保険会社からフィードバックしてもらうお金なので、診療費にも執着もせず、すっきりと治療を受け気持ちよく帰り、他の患者たちにまで紹介し連れてくる場合もよくあるのです。医者もやはり気持ちよく診療でき、患者はその医者はさっぱりしていて話がわかるという感じを持つようになるでしょう。私はその方に一旦病院に来るように申し上げました。会って話しましょうと。一等のもとに断れなかったのではありません。対面ではなく電話だったので、下手をすると心を傷つけるかもしれなかったからです。それが違法であり、弁法である、で嘘であるという事実をその方は誰よりもよく知っています。職業が保険関連業であるからです。その方にそれがなぜダメなのかの説明は全く不要なわけです。本当に必要なことは、私がなぜそうしないかを申し上げ、それでも理解できないとすれば無料で診療をして差し上げようと思ったからでした。漢方医として生きてきてみますと、このような場合は教え訓戒してもうまくいくことではないことは分かっているのです。 その方が欲しがることをしてあげて、権会者が被ることになる損害を進んで自分が受ける方が良いと考えたのです。ただ今回はそのようにしてあげますが、今後は正直に診療したいから助けてほしいと丁重にお頼み申し上げる予定です。それが嫌なら多分私のところを去るでしょう。漢方医もあまりにもたくさん散らばってある世の中だからです。その方はまだ来院していませんけれども、私はもう決心しました。それなのにあえてこの手紙を書く理由は、このような誘惑がこれからも続くであろうこと、その度に私が 100% 勝利するだろうという確信が持てないからです。もしかしたら、あるいはこの手紙は私自身に書いている手紙だとでも言えるかもしれません。そしてなぜだか、この患者の方の電話を受けた時が、牧師先生の本人間の一生の最後の部分を読んでいる時でした。偶然ではないという確信がするんです。なぜよりによってそのタイミングにそんな電話が来たのか、多分そのタイミングでない時にその電話を受けたとしたら、こんな決心はできなかったと思います。そのお金、何十万あってもなくても生きられるのだが、わしもこれからはただ焦げな風に暮らし死のうえ。最後の釜山方言の文章は、私もこれからはただこんな風に暮らして死にましょうという意味です。保険金と関連した不正診療費問題が社会問題として台頭しているこの頃、このように正直な医者として生きていこうと努力するクリスチャンに会うことはどれほど感動的なことでしょうか。この方がこのように本当のクリスチャンとして生きていく限り、この方の退場は必ずより新しい登場に続くことでしょう。そしてそんなお方を信じて歴史の知恵が新しくなるでしょう。この方が手紙で言及した本人間の一生は、私が10年余り前青年たちのために4番目にで最後に執筆した青年書簡として、その本の主題が退場と登場です。そして10年余り前、私がスイスから帰国した以降に、ある元老牧師の先生と交わした対話の内容でその本を結びました。某教団の総会長を歴任したその元老牧師先生は、私がチュニメ教会で10年間どのように牧会したか、私が3年間スイスのジェノバ韓国人教会に仕えた時、なぜ私の家族を連れて行かなかったか、よく知っていました。この方は牧師として私の初心を守るための私の生き方を他の牧師先生が快く思わないことを残念に思いながら、一生涯牧師として生きていくためには、まず牧師の世界で歓迎されなければ人生が苦しいという忠告もしてくれました。この方と関連した人間の一生のエピローグの内容は以下の通りです。ある分野の元老と一緒に、その方の車で遠距離を走ったことがある。年老いたその方の趣味が車の運転だったので、その方は往復5時間以上かかる距離を行き来する間中、自身の大型乗用車を直接運転なされた。運転中いろんな話をしてくださったが、その日のドライブが終わる頃、このようにおっしゃった。リー牧師、私は若い頃から車の運転が好きだったよ。そのおかげで車に楽に乗る方法を習得したよ。 車が荒い道を走って揺れるときは自分も合わせて揺れるんだ。車が揺れるのに自分が揺れまいと踏ん張るとかえって疲れるだけなんだ。そこでだが人生もこれと同じだ。世の中が揺れるままに一緒に揺れれば人生楽に過ごせる。世の中が全て揺れているのに一人まっすぐにいようとすると疲れてくるものだ。そして少し沈黙していたその方が方言で私にお尋ねになられた。わしん言うたコツ分かったやろ。なぜその方のおっしゃったことがわからないだろうか。李牧師よ、そのように強直に生きようと苦労せずにもう少し適当に生きなさい。君も50を過ぎたんだから楽に過ごさないでどうするんだ。もちろんその方は私を愛するがためにおっしゃった言葉だった。私がその方に答えた。はい、もちろんわかります。しかしその答えの意味が何なのかはその方はお分かりにならなかった。私はこんな意味で申し上げたのだった。もちろん分かります。だからこそ私は今のように生きて死にます。理由は簡単だ。人間の退場は登場であり、正しい退場と登場だけが歴史の地平を新しくすることを信じるからだ。それで私は私の人生が終わるまで誠のクリスチャンとして生きて死にたい。愛する青年よ、君もやはりこの道を歩まないだろうか。釜山で暮らしている漢方医がこの最後の文章を読んでいた時に保険金で不当診療を要求する患者の電話を受け、今後そんな要求には応じないと決心しました。そして私の文章の中の一文を引用して、私もこれからはこのように生きて死のうと、さらに正確に表現するならば、今のように正直なクリスチャンとして生きて死のうと自分の手紙を結んだのでした。私たちの罪の代価を代わりに払われようと十字架の生贄としてお亡くなりになられたイエス様の中で、私たちの古い人が死に、3日後に死の支配を打ち壊しよみがえられたイエス様の中で、私たちが永遠の救いを得た新しい被造物としてよみがえったことを本当にお信じになられますか。そうでしたら、私たちのためのイエス様の死とよみがりを称える四旬節第三の手術を迎え、救われた私たちが行かねばならない信仰の道を私たち皆が共に行きませんか。私たちが取るに足りない所有するものもない存在としてもだったとしても、パウロのようにこの世の人々に向かって皆様も私たちと一緒になることを神様に祈りますと堂々と宣言する、この信仰の道を動揺することなく歩むとき、いつの日か私たちの鼻先から呼吸が絶える瞬間、私たちの退場は必ず新しい登場に続くでしょう。そしてその当然の結果として来たり来る歴史の地平が新しくなることでしょう。お祈りいたしましょう。パウロにはこの世でこれといったものが何もありませんでした。貧しく病弱で老衰していました。 けれども
하지만그는
彼はこの世の誰も羨みませんでした。むしろこの世の支配者たちに向かって皆が私のようになることを神様に祈りましょうと堂々と宣言しました。この世の権力や財力では決して買えないイエス・キリストの永遠の生命を持っていたからです。そのパウロはイエス様のヒペレテスとマルティスとして生きて斬首刑で死ぬことで歴史の舞台から退場しました。しかし彼は再び登場し、今私たちが行くこの信仰の道が合っていると動揺することなくこの道を歩み続けようと私たちの信仰を励ましてくれています。私たちのためのイエス様の死とよみがえりをたたえる四旬節第3の手術を迎えて私たち自身の信仰をもう一度整理できる恵みをお与えくださり感謝します。私たち皆がパウロのようにこの世の人々に向かって皆様も皆私たちと同じようになることを神様に祈りますと宣言するこの信仰の道を私たちの命が終わるまで動揺することなく歩んでいかせてください。そうして私たちの鼻先から息が絶える瞬間、私たちの退場が新しい登場に続いていき、私たちの人生によって来たり来る歴史の地平が新しくなりますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。